女性なら料理ができるというのは男たちの勝手な思い込みだ。特に私のような年のいった女は自宅で料理をするのが当たり前だと思われているけれど、ふん、勘違いもいいところ。自分で作っても美味しくないし、それに大体めんどくさい。夫に先立たれ、子供もいない私はずっと一人暮らしだ。近所にいつも行く定食屋がある。3年ほど前にひっそりとオープンした若い男が一人でやっている小さな店。定食屋にしては清潔で、カフェみたいな雰囲気でもあるので、私一人でも入りやすい。
いらっしゃいませ。
日替わり一つ。
はい。
カウンターの隅の席が私のいつもの場所。会話はしない。ただ黙々と食べてお金を支払い、一言、ごちそうさまと独り言みたいにつぶやいて帰るだけ。私はほとんど毎日その店で夕飯を済ませている。日替わりの定食は野菜も多くて栄養のバランスもいい。何よりおいしい。夕方の早めの時間に行くから混んでいることもない。ところがある日、いつものようにその定食屋に行くと店は閉まっていた。ドアには一枚の張り紙、そこには閉店の文字が。隣のクリーニング屋で聞いてみると、店の主人が急に亡くなったという。まだ若かったのに。営業中に厨房で倒れて救急車で運ばれたもののダメだったそうだ。せっかくいいお店だったのに。私がこんなばあさんになっても健康でいられるのはあの店の定食のおかげなのに。あの若い店の主人に一度も感謝を伝えられなかった。信号で立ち止まった時、私はふと思いついて携帯電話でメールを書いてみた。ありがとう。いつも美味しかったわ。あなたのおかげで私は病気一つせずに生きていられたの。一人暮らしが長くて話す相手もいないから、私は時々こうして携帯電話に思いを綴ることがある。これから毎日お夕飯どうしようかしら。またどこかのいい店を探さなくちゃ。そんな風に思っていた時だった。めったに鳴ることのない携帯電話が鳴った。見てみると、それはメールの着信だった。え、誰かしら。知らないアドレスからのメールだった。開いてみる。
いつもご利用ありがとうございました。あなたがいつも美味しそうに料理を口に運ぶのを厨房からそっと見て、僕はその日の自分の料理の出来を確かめていました。ごちそうさまと最後に満足そうに言ってもらえるのが嬉しかった。それを聞きたくて店を続けていました。僕が厨房で倒れた日、最後に聞いたのはあなたのごちそうさまでした。料理人として幸せな最後だったと思います。これからもどうかずっとお元気で。
まさか天国からメールが。そんなはずはない。それに私と彼はお互いアドレスなんて知らないもの。変なこともあるものね、と思いながら携帯電話をしまう。この年になれば不思議なことの一つや二つ、どうってことない。頭がボケ始めたのかもしれないと思うだけ。でも帰り道、私は本屋に寄って料理本を一冊買ってみた。歩きながら思ったのだ。もし私が不健康になってあっという間に死んじゃったら、天国であの人に合わせる顔がない。もうこれから料理を覚えたって別に誰に食べさせるわけじゃないけれど、そうね、一からお勉強してみましょう。あのお店の味は幸いまだちゃんと舌が記憶しているから、それを参考にして。ごちそうさまでした。ありがとう。私はもう一度心を込めて胸の中でつぶやいた。